タブレットでペーパーレス化。議会改革。タブレットを使うようになって。市議会では昨年5月定例会で紙とタブレット端末の併用を経て、昨年9月の定例会からタブレット端末を本格使用しています。タブレットは全議員に配布され、事務連絡から議案まで完全ペーパーレスとなりました。このため議員は議会活動をしていく上でタブレット操作に慣れることが不可欠です。議会の各場面で実際にどのように使っているかを見てみましょう。本会議。昨年9月の本会議から議案をタブレット端末で読むようになりました。9月はいわゆる決算議会なので、他の時期の定例会よりも議案資料が多く、スタートとしては大変だったかと思います。具体的には決算書と実績報告書を前年度の決算書と見比べるなど、ただでさえ決算審議は奥行きが深いものです。単にタブレットで資料を読めればいいわけではなく、議案を読み込むために活用力が求められます。しかし逆に言えば、9月定例会を乗り切れば議会の他のどんな会議でも大丈夫です。常任委員会。9月定例会の決算審査では分科会ではスピードが求められます。予算書や条例案などの議案のページごとの説明はとても早く、それについていくようにタブレットのページを食っていきます。委員・議員からの質問はページを遡ったり先に進んだり、委員によって方法はまちまちです。自分が行う質問はタブレット機能で付箋をつけたり、タブレット画面に専用のペンをタッチすることで各ページにメモを書き込んだりするなど、委員それぞれの工夫で対応しています。その他の会議。未点化を編集している広報校長委員会では、未点化のレイアウトページを画面に共有しながら会議を進めていきます。これまで用意していたカラーコピーが不要になりました。議会運営委員会などでも、その日の会議で話し合わなければならない資料がすべてタブレットで見ることができることは言うまでもありません。これまで議会ごとに紙の議案書や資料をたくさん持ち運んでいた時代はもう過去のものになりました。他県の議会との情報交換や視察でも、タブレットの画面越しにリモートで質問をしたり説明を聞いたりすることができるので、松阪市議会にいながら全国の議会とがつながることができるのです。今後はコロナや災害などで議員が出席できないとき、議員の自宅と議会とをタブレットでつないだ対応も必要となる場合が想定されます。これらについて現状では地方自治法上の制約もありますが、どうあるべきか、いずれ検討されていかなければならない課題であります。